さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル、スノーです。実はって任侠デビューしまして、
うん、
はい、実はっていうこうつくような雑誌のに実名で写真が載っております。で、僕が載ってるわけじゃないんですけど、僕が撮った写真が載っておりまして、
うん、
はい、あの雑誌をで、あの写真をあれするときに、あのクレジットどうしますかって言われたんですよ、
うん、
あのじゃあ実名でいいですよって言って、
うん、
はいって言って、でびっくりするかもしれないですよって言われたんです。
ほう、
はい、で、あのこう、実はなんとかっていう丸々っていうのが来てびっくりしました。
ほう、
はい、
あ、憲法、
うん、憲法ですね、はいはい、
はい、
うん、あのもうのっけからなんて言うんでしょう、沖縄なんとか会、あの8代目違う4代目大目継承杯の儀式すごい怖い顔の方々がずらりと並んでる写真がのグラビアがあるんですけど、
うん、
これ誰が撮るのかなとか思って見たんですけど、そんなグラビアとかに撮影誰誰なんて書いてない、
うん、
という、あのどこの写真見ても撮影誰誰とか書いてないんですよ、
うん、
僕が撮ったとこだけ撮影誰誰って
書いてあるの？
はい、人協会から声がかかるかもしれません。でね、いや、まあ、こちらの方々とは縁はないんですけれども、
うん、
いや、なんか、いいですね、顔が。
お
こういう顔は撮ってみたいってちょっと思ったりします。
はい、私は、久々にプールに行って焦げてまいりました、半助と。
はい、ちょっと久しぶりに現像やろうと思ってケミカル買ってきたらポリタンクがなくてもう一度買いに走った戸籍でも
私はこの前まで天気グズグズだったのに、はい、今日はなんか夏を思わせるようないい天気だったんですけど、あまりのまたこの温度差にですね、どうやら体がついていってないという、なんかそれでちょっと歳を感じてるミリでございます。はい、
はい、ということで、こんな4人でお届けしますが、実はこれはファメ撮りです。いつ使われるかわかりませんが、おそらくお盆の時に配信になるんじゃないかなと思います。ということで、今週は小ネタをいろいろとお話ししていければと思います。
ハンバーガー、おにぎり、たこ焼き、あられ、ケーキ、ピザ、アイスクリーム、パン、ラーメン、スパゲッティ、そば、パン、チキン、カレーライス、丼物、チャーハン、オムライス、ハンバーグ、肉、とんかつ、コロッケ、エビフライ、鍋、おでん、
配信のサラダ、肉、焼肉、
ハンバーガー、お好み焼き、たこ焼き、あられせんべい、ケーキ、クレープ、ピザ、アイスクリーム。
はい、ということで、今週は小ネタいろいろ、会議室結構いっぱい書いてくれているんですが、使ってないのが随分あるぞということで、久々に小ネタ、なんて言ってたんだっけ、放出って言ってたんだっけ、排出って言ってたの、わかんないけど、
棚卸し。
棚卸し的な形で、溜まってる分をどんどん行きたいと思います。まず何から行きましょうね。
うん、
任侠デビューはちらっと今出ましたが、はい、じゃあこれから行きましょうか。写真家たちの日本機構。
あ、はいはい。はい。キャノンサロンにでっかいテレビがありまして、うん、キャノンサロンってプロサービスのところにあるんですよ、うんうん、でこうセンサー掃除とかの時にちょっと待ってたりすると、
うん、
そこでキャノンの関係のテレビが番組が延々と流れてたりするんですけど、
うん、
で当然キャノンなので写真家たちの日本機構っていう、
うん、
僕全然知らなかったんですけど、この番組そのもの。
あ、そうなの？
うん、全然知りませんでした。
うん。
で、ふと見たらですね、知ってる人がやってたんで、
もう。
はい、びっくりしたわけなんですけれども
、うん、
ゴーチ先生っていう方で、
うん、
イオス学園の、も教えていらっしゃる方なんですけれども、
うん、
たまたま僕の行ってた写真学校の何年か上の、卒業年代の人で、
ほう、
はい、年は多分ちょっと僕の方が年上なんですけど、
はいはいはい、
はい、その頃からもうイオス学園だからもう 10年以上前か、
うん、
イオス学園の方で助手みたいな形で、
うん、
こうやられてた方で、今はもう先生っていうか、こ
う、
なんていうか、ゼミまで持たれている方なんですけど、
うんうんうん、
はい、でその人がね、たまたま行った先がしまなみ海道
と、おお、
しまなみ海道だった、はい
はいはいはい、
鞆の浦ってあれですね、小関さんが酔ってしまったポニョの、のあれですよね、
舞台かなというか、
あ、そうなの、
うん、鞆の浦が、
うん、
なんて言うんでしょうね、そのスケッチの題材になったらしいです、
うん、
へえ。
で、両方行くという、結構2回に分け、2回分の、
うんうん、
分、放映がされてまして、
うん、
全部見れなかったんですけどね、鞆の浦は全部見て、しまなみの半分ぐらいは見たんですけど、
うん、
その方が撮っているのは初めてでもないか、学校で何回か会ったりして撮ってるの見たことあるんですけれども、
うん
うん、いや、すごい、なんていうんでしょう、軽々と撮っていたんで、
うん、
僕はちょっとびっくりしました。すごくね、肩に力が入ってなくてね、
うんうんうん、
僕ものすごく右腕に力が入るんですよ、前も言ってましたけど、
握る方ね、
握る方、
うんうん、
で人には左手でカメラ支えて右手はただ添えるだけって言い続けていてそれができないんですけど、コーチ先生はものの見事に左手だけで
こう、うん、
すごいでっかい望遠ズームとかね、
うん、
確か24300とか28300だっけ、でっかいなやつとかを使ってましたけれども、
うんうん、
非常に軽々と撮影されてまして、
うん、
あとね、面白かったのはやっぱりライブビューをかなり随分使って、
うん、じゃあ三脚使ってって感じですか？
いやいや、ローアングルとか、
うん、
まあ、猫とかね、あと猫とおばあちゃんとかそういうのだと、うん、パッともう地面に、なんていうんでしょう、光学レンズつけたやつで地面の方にカメラを置いてライブビューで見ながらさ、うん、パシャパシャパシャと撮るっていうお話しながら、
ほうほうほう、
カメラは覗かないっていうか、ファインダー当然覗かずに
ライブビ
ューだけで確認しながら撮っていくっていう、
へ
ー、鮮やかな手並みを見せていただきまして、
うーん、
なかなか良かった。
とかでもライブビューってでもどうしても固定しないと撮りづらいですよね、
うん、
と
思うんですけど、ね、全然もうフリーハンドで使ってましたね。
へえ、そうなんだ。
はい、で冬なんですね、やっぱりね、撮影に行ってるのは、
はいはいはい、はい、
でしまなみもね、朝もう朝6時とか7時とか、
うん、
通勤で船が動き始める、フェリー、
はいはいはいはいはい、
あれじゃないんです、
上の橋じゃなくて、うん、それぞれの島を、まあ、あのそのフェリーで動きながらとかですね。うんうんうん、で、なんか あそこら辺は造船所とか多いですから、
はいはいはい、
その一般のフェリーじゃなくて、うん、通勤フェリーって言いますか、
うんうんうん、
その会社だけの、あの、ちっちゃなフェリーみたいな、フェリーっていうか、ちっちゃな船とか、
はいはい、
そういうのをパッと見つけては、発電してましたね。
うん、
その会社がそのなんていう移動用に船を持ってるってことですか？
まあそうですね。あの幼稚園バスとかそうなって
。すげえ。
まああのこの辺だとなんとか工業団地とかだと駅前にこう
バスが来たりね。
バス来て、うん、あの止まってますけど、そんな感じで、
うん、
船よりちょっと大きな感じの船が、うん、もうほとんどね止まらないんですよ。完璧にくっついたと思ったらみんな飛び乗ってそのままあの次の瞬間に離れてるっていう、
すごいね
感じ。そういう感じのところまだ結構あの暗い中を パパパッと、
うん、
手持ちで撮ってましたけどね。
それセブンでやってたの？
あ、セブンでしたね。セブンとね、うん、5D マーク2だったような気がします。
うん、
1D じゃないんですよね。
うんうんうん、そうね、あれ僕も何本か見ましたけど、大体みんなセブン。
ああそうなん
だ。だ多分そのセブンの発売に合わせて撮った回を見たんだと思うんだけど、大体みんなセブン使ってる回だったんですけどね。うん、結構これなんかいろいろ賛否あるらしいですけど。
あ、そうなんですか。
うん、要は
この番組が。
そうそうそう。
あ、
なんか要はやらせっぽいとか。
あ、まあ、確かに。
写真家を連れ回して何をしているんだみたいなことを言ってる人もいるらしいんですけど、僕は結構これ面白くてね、楽しんで見てたんですけど、いろんな撮り方が、その。登場する写真家の人たち、いろんな方が登場するんで、いろんな人の撮り方とかね、カメラの扱い方とかこう見れて、うん、こんな風に撮るんだみたいな、
はい、
ね、なんかじっくりこう一枚丁寧に撮る人と、なんかすごいラフにパシャパシャって撮ってパシャパシャって撮ってっていうのを繰り返してる人とか、
う
ん、
そうですね、
うん、面白いなと思って見たんですけど、
はい、
うん、
まあ、大地先生はこう割と軽やかに撮ってる感じでしたけど、確かにその、うん、やらせっぽいのはどうしてもありますね。こう地元の人とか、
うんうん、
こんにちはとか言っていきなり撮り始めちゃってるかな。あとなんかなんて言うんでしょうね、すごい景色のいいところの家の前で撮ってると、
うん、
そこの家から、
うん、
こんにちはとか言って逆に声がかかって、
はいはいはい、
お邪魔しますって言って、そこにいるこう地元の人たちをもうちょっとモデルに撮ってみたりする場面があって、もうこんな簡単に行くわけないだろうって感じ。
はいはいはいはい。
しかも昼間会った人にまた夜にまた会うとかね。まあそれはああいう取材ものだから当たり前っていうのは当たり前なん
で、うん、まあでも面白いっちゃ面白いですけどね。なんかそのどうやって撮ったその撮った時の写真が出るじゃないですか。
うん、あ、そうそうそう、
それがね面白いなと思って、うん、ああいう風に結構ラフに撮ったのがこういう風な写真になって出てくるんだとか、うん、あ、こっから狙ってああいう風に見えるんだとかね、結構見てて面白かったんですけどね。
うん。
S マさんは見ててどうだったの？
うん、いや、ゴーチ先生の写真のうまさに、うんってうなって、さすが先生。あと、すごいね、にこやかな人なんですよ。
うん、
何撮ってても笑ってるのね。
へ
ぇ、それは僕の印象のある十数年前のゴーチさんとずっと一緒なので、うん、
はいはいはい、
びっくりしましたっていうか、
うん、
あ、こういう感じは、こうどこまで行ってもそうなんだと思って、
うん、
キャノンのイオス学園にも写真載ってますけど、うん、あのまんま、
にこやかなんだ。
にこやか
な。そうね。
そんな感じ。
ああ、でもこれ、この回見たいな。
いや、なんかこれちょっといつ行った、いつ会ったのか全然わかんないんですけどね。
うんうん、
あの、まあ、キャノンのサイトとかに、あの、情報は載っているようなんですが。
うんうん、
はい。
うん、結構なんかそのぶっちゃけ当たり外れあるんだけどね。
そうだ、
あんまりおもろくない回もあるんだけど、うん、結構全体的に見て僕は結構好きな番組なんで、
はい、
よかったら皆さんも見ていただければと思います、
はい、
でこうヤシカゲットと、
はい、はい、すごいパンクなカメラも、
うん、
はい、あのですね、こう、まあ、まずいただいた方というか、
うん、
自身がちょっとパンクな感じなんですけれども、パンクロックって言ってましたんで、でね、ストラップがね、
うん、
あのチェーンなん
です。ほう、
すごい重い、あの、なんて、しかも、これはなんだろうな、棚板とか、
うん、
するようなチェーンでして、
ね、おぉ、強そうじゃないですか。
強いですよ、これ。これ、首にかけたらね、ちょっと、首締まりそうで怖いっていうか、
うん、
喧嘩には、
うん、
感じな、あれでして。
うん、
どうも、多分、うん、これはその人がパンクファッションをしたときに、要は、あの、革ジャンとかで。
うんうん、
来た時に似合うような似合うだろうという感じで多分このチェーンになったのではないかと推測してるんですけれども、
うんうん、
はい、でこのヤシカの FX3 スーパーというのは、まあ、マニュアルフォーカスで巻き上げも手動巻き上げで、
うん、
すごくベーシックなカメラなんですが、
うん、
レンズがカルトワイスのが付くんですよ。で、この憧れのプラナーの 50mm っていうのが、
うん、
ついているので、ちょっと喜んだんですけれども、
うん、
はい。あの、なんかすごい変な匂いがしますね。
うん、
カメラ全体から、
うん。
異臭というか、なんていうか
。
悪臭というか、なんていうか。で、ちょっと掃除してたら、
うん、
こうあの、なんか毛が出てきたりして、何の毛だろうと思う。灰色とか茶色とか。
おうおう、
はい、あの、どうも猫の匂いがするというカメラ。カメラ全体が猫臭いっていう。
ほほ。
カメラなんですが、
うん、
で、あの、まぁ、ちょっとブログにも写真載せてますけど、
うん、
あの、一生懸命、あの、ファブリーズしました、カメラを。
ファブリーズですね、これは。
っていうか、もう、覆われちゃってカメラ
の、
どんなカメラなのかよくわかんないです。
はい、あの、今度ちゃんとまともに撮ったやつを撮る感じますけど、そのくらいしないと、ちょっと、あの、持つ気にもならない
そんなすごいんだ。
すごかったですね。今やっと、あの、若干ファブリーズの香りがするカメラになったんですけど。
ファブリーズの香りがするカメラなんだ。
はい。で、一応あの露出系とかも電池入れ替えたら動くので、まだちょっとフィルムは通してないんですけど、
うんうん、
うん、あの、まあそのカルツアイスの映りはどうだろうか、
うん、
まあ、ちょっと楽しみではあります。ただその前にストラップは変えたい。ジャラジャラして
る。あの、リベットを打ちましょうか、さらに。あの、はい、パンクっぽいのを醸し出すために。
いや。あ、それ僕はあの、ちょっと思ったんですけど、なんか、はい、傷跡、傷跡と言いますか。
はい。
あの、血を流すとか。
ああ、そうですね。あと、まあ、3つに1つぐらいは、なんかあの、カミソリの形のした、あの、ものを吊るすとか。
吊るす。
はい。
僕もパンク化しなきゃいけないじゃん。
そうですね。ぜひともあの、はい、革のズボンかなんかを履いていただいて。はい。
やばないと思うんだけど。やってみようかしら。はい。
じゃあまだこれは撮ってないんだ。
そうなんですよ。
ああ、なるほどね。
まだね、ちょっとフィルムを買おうお金がなくて、っていう感じ。
でも、これは何のフィルムなの？
はい。
35?
あ、35ですよ。あの、ごくごくちっちゃな、あの、マニュアルフォーカス一眼レフカメラ。
へぇ、ちっちゃいんだ。
はい、ちっちゃいですね。軽いし。
おー、あ、そっか。ファブリーズのボトルがこれでこれか。
はい。
おー。
え、それあのストラップそれのチェーンで傷ついたりしないといけばちょっとそれがすごい心配
だ。ああ、意外とうん、まあ傷らしいものは
あ、そうなんですか。
あまり見当たらない、
ね。案外大丈夫なんです。
あれプラの外装でした。
あ、プラですね。プラです。
はい、案外強いですよね。はい。
そうか。はい。
なるほどね。いや、じゃあまたこれはぜひ、
はい、
撮影ができたらどんなだったかみたいなお話をね、はいはい、
せっかくだからちょっとポートレートを撮りたい感じではあるんですが、
うんうん、
コンタックスだし、コンタックスでカールツアーしたし、
うん、
はい、
はい、じゃあどんな写真が出てくるのか楽しみにしていただければと思います、はい、で、ミリさんのから行きましょうか。
あ、はい、私がちょっとあのお悩み相談なんですが、はい、うん、ですね、光学ファインダーというものがですね、
うん、
非常に興味がありまして、
うん、
私が持ってる DP2 というのは、まあ、要するに覗く窓がないわけなんで、
うん、
ずっとLCD モニターというんでしょうか、
うん、
あれで確認して撮影をまあするということをしてるんですけど、
うん、
でもよく、本等々拝見してるとですね、
うん、
はい、光学ファインドもっとつけまして、
うん、
テレビの方を切ってしまいまして、
うん、
でそれでこう見たまんまの、写りで景観に撮るっていうのもいいという風になってたんで、うん、はい、ちょっとぜひともその光学ファインダーについてお伺いしたいなと思うんですけど、
うん、
これやっぱり便利のいいもんなんですかね。
便利とかなんとかいうのとはちょっと違うかなと思うんですけどね。単に、コンパクトデジカメで液晶を見てなんか操作するものって、
はい、
夏場の天気いいとこだと何も見えないんですよね。
あ、うん、確かにそうですね、うん、はい、
表示してるものが、
はいはいはいはい、
でそれを避けるのに光学ファインダーあると、まあ当たりはつけられて便利よねっていう、
はいはいはいはいはい、
のがまず一つ、
はい、
あとはもう DP で光学ファインダー使う人っていうのはもう一つは動作速度を稼ぎたい待ち取りの人なんかが、
あ、はいはい、
完全に目測で距離も目で合わせて、見たままで撮るだけ、
はいはい、
マニュアルフォーカスって、
はいはい、
そういう風にしたい使いたい人用とか、そういう感じなんですよね。
マニュアルで見たまんまということは、要するにピントは勘で合わせるってことなんでしょうか。
そうですね。で、まあ屋外なんで絞っちゃってれば、はい、どっか当たるだろうっていう。
なるほど。
そういうのもありますけど。
はあ。これね、まあ、小関さんはその純正のやつをお使い、純正というか、シグマのやつをお使いなんですか。
はい。
あ、なるほど。いや、これなんか私がちょっとDP2 をおしゃれにするという本を、まあ、実は手元に持ってます。はい。なんかそれを見てるとなんですけど、なんか他社のやつをかなりこうつけて、使用されてる方もいらっしゃるんですけど、基本的にまあ、他社製にすればもちろん考えて作ってるわけじゃないですから、見たまんまと写りのその、なんて言うんでしょう、こう、枠の範囲と言うんでしょうか。
うん、で、その枠の範囲と実際見えてるものの差っていうのを、抑止差とかパララスって言うんですけど、まず大前提として、純正のファインダー使ったところで、示唆は出ます。特に縦位置で構えたとき、特に近接で撮ってるとき、
はいはい、
っていうのはもうあんまり枠はあんま当てにならんです。
あ、なるほど。
もうで、それはまあ、レンジファインダーのカメラ全体に言えることなんで、はい、もうそれはそういうもんだと思って使うしかないんですけど、
はい、
大体遠距離であれば、視野率の 90% ぐらいは確保できるのかな、
うん、
92、純正だったら92、3ぐらいは大体いけると思うんですけど、
はいはい、
近接になった場合それは当然こうずれてきますんで、見えてないところが映ってたとか、うん、バンバン出てきます、
あ、
で、ね、それがさらにこう純正じゃなかったりっていうか、純正以外でそもそも42ミリ相当の価格を持つ光学ファインダーっていうのはほとんど製品としてないんですね。
そうですね。あの、見てたら、あの、古き良き時代のものがハマってたりとか。
大体あの、50ミリか35ミリか、どっちか相当のファインダーつけて、はい、なんかそれっぽく使うっていう風に、そういう雑誌だと、されてると思うんですけど、どっちにしてもそうするってと、あの、見てるものと映ってくるものがかなり変わってくるんで、
はいはい、
まあ、あんまり、当てんななんていうか、ね、自分でその辺を差を体で分かっている人であればいいんですけど、うん、あの、見た目だけであんまり選んでもあんまりいいことはないかなと。
あ、なるほど。
そういうふうに思いますね。で、多分現行で40ミリ画角の光学ファインダー単品で手に入れようとすると、星名から出てたやつが一種類あったような気はする。あったかな、なんかあったようななかったようなっていう感じなんで、逆にあの DP1 だとあの28ミリ相当っていうことになるんで、選択肢はいっぱいあるんですね。ただ選択肢はあるんですけれど、得てして純正より高くつきます。
あ、なるほど。
傾向として特にあのライカの光学ファインダー単品とか、あの浮かれて買っちゃったりすると、平気であの1個で4万とか5万とかするのあるんで。
ありますよね、高いやつ。はい、
でああいうのを言っちゃうとちょっと、まあ確かに名はいいんですけどねっていう、なんか本末転倒だよなというふうに思う。
どうでしょう、まあ、ある程度こう練習して慣れていけば、結構軽快に待ち取りとかやっぱ使うにはいいでしょうかね。こうなんかパシッと構えてパシッと取るぐらいの感じで、なんて言うんでしょう、こう、
うん、まあ安いもんじゃないんで、
はい、
純正で買っても2万弱ぐらいですよねファインダー
しますよね。はい、
なんで、現物つけてみて自分でしっくりくるかどうかっていうのは本当に分かれます。で、こんなもんいらんって言って捨てる人も半分ぐらいはやっぱりいるんで、
はいはいはいはい、
中古とかでは売ってたりするんですか？
ありますね。
ただやっぱり回転はあんまり出てこないのと、中古でもそんなに安くなるわけじゃないんで、
安くはないですよね、うん、確かに。でもなんか手放される理由のなんかほとんどが小関さん今言っておられるような感じで、はい、やっぱり実際にこれで撮影するのは難しいみたいな感想が多いですね、
は
い、
見たままに映ってないと気持ちが悪いっていう人だと大体ダメですね、う
ん、あ、はいはいはい。
特にあの一眼レフから入った人なんかだと、もう見えたままなんで映んないんだっていう、 そこはまず大前提としておかしいんだけど、
はい、
それをこう受け入れられないっていう人はやっぱり絶対いるんですよ。
あ、はいはい。
で、他のコンパクトデジカメでもあの最近光学ファインダーオプションで出てる機種って結構あるんですけど、はい、そういうので皆さんこう買われるのはいいんですけど、こう見た通りに映らないと皆様怒られるわけですね、
うん、
当たり前のことなんだけど、
うん、
なあ、そこを受け入れられるかどうか、
うん、
そこが一番大きいです。
うん、
なるほど。
うん、
あと DP で純正進めるのはもう一つ理由があってですね、
はい、
あ、取り付けの金具の周りがやっぱり純正の方がしっかりつくっていう、う
ん、ああ、はいはいはい、
落ちにくいっていうのはあります。
あ、
私しばらくその汎用の 35mm のファインダー実際つけてたんですけど、
はい、
ポロポロこぼれて落っこちるんですね。
へえ、そうなんだ
それは
純正だとちゃんとこう形状をきっちり合わせてるんで、
う
ん、
そうですね、
振り付けしてもあの割とラフには使ってもずれたりしにくいっていうのと、
うん、
あとは、まあ、あのちゃんと枠がある程度信用できると、
うん、はいはいはい、
その2点ですね、
うん、なるほど。
そうか、取れるっていうのはちょっとあんまり、でもあれですよね、なんかテープで補修、お茶補強すればいいとか、よくムック本とかに書いてるから、真に受けてたんですけど、危ないですよね、それ考えたらね。
そうですね、で、まあ、特に DP1 なんかは28ミリっていう比較的、入手しやすい画角を持ってるレンズだったんで、
はい、
あちこちのファインダー皆さん試してらっしゃったんですけども、
はい、
他のやつで流用できても、たりとかできなかったりとかね、微妙にあるんですね。
うん、
あとはなんだ、もともとつけるカメラによって、ホットシューが たまにてっぺんにない機種とかあるわけですよ。
はいはいはい、
で、そういうの向けに設計されてるやつとかだと、
はいはい、
軸上にファインダーが乗っかってこない。
ああ、なるほど。
っていうのがあって、地道、案外それがね、ストレスになるんですよ。
なるほど。
割と細かいことなんですけど、レンズの真上にその、なんだ、レンズの中心線の真上にファインダーが来れば、うん、多少こう、左右が見切れようが何しようが、センターだけ合わせりゃ何か入るだろうっていう、
あ、はいはい、
そういう取り方ができるのが、若干ずれてたりすると、ちょっと歯がゆいっていう感じですね。
あ、なるほど。
逆に思い切りずれてれば多分違うと思うんですよね。
あ、
その辺のストレスだよね。
うんうんうん、
そういう細かいのが案外あったりするんで、もうまあ、純正でいいんじゃないっていうふうに私は思います。で、
はい、
私がつけてる理由っていうのは、とにもかくにもその夏場液晶が見えない時とか、
あとは
構えて覗いてる暇がない時とか、そういうのように使うっていう、もう完全に非常用みたいなやつなんで、
はいはいはい、
軟弱に両方つけ、なんだ、液晶の表示もさせながら、効果がいいのかなみたいな、
うん、
そういう使い方をしてます。
じゃあ、どっちかっていうと、液晶使えるんだったら液晶使うんだ。
そうですね。あとはまあ気分の問題とかもあるんで、
うん、
あれですけど、やっぱり7-3ぐらいで3が光学ファインダーみたいな、そういう使い方になりますよね。
はいはいはいはい。でも確かに昼間の天気いい時は液晶ほんと見えないですよね。
どんなコンパクトデジカメでも大体みんな同じような、そういうの言われますよね。
うん、
そう思うとね、なんか覗けて確認できる場所があるっていうのはいいことではありますよね。
あとはなんだ、手ぶれしそうな時とかに、
あ、はいはい、
顔をつけられると少しマシになるっていう、
ああ、はいはいはいはい、
そういうことを期待するっていうぐらいですか。
うん、
うん、
だからそこに確か現行で買うと1万8000円ぐらいですのかな、
う
ん、
そうですね、
はい、その投資をする価値はあるのかっていう点で考えられた方が私は良いと思うんですね。本体が6万で買えて、
ファイン
ダーが2万っていうの
かなっていう、
うん、だから微妙だよね。
誰にでもおすすめしたい、する製品ですとは私はちょっと言いにくいんですよ、
うん、
そういう意味で、
うんうん、
でも考えたらあれですね、カメラらしい撮り方にはなるんですよね。それを意識して使うことによって覗いて撮るっていうね。
ただ逆にその独特のタイムラグがあって、その、
はい、
あるがゆえに、光学ファインダー使った方が手ぶれしやすいとか、そういうのが起こり、はいはい、古い、レンジファインダーのカメラを使ってる感覚で、見たまま
うん、
えいやってシャッター切ってスコーンってシャッター落ちるわけじゃないんで、
うんうんうん、
押してからワンテンポ遅れるっていうのを頭に入れないと
そうですね、確かに、はい、
液晶を見てればまあそこなんだ、撮影後の表示再生されるまでちょっと構えてたりすることによって避けられ
る、うん
うん、
はい、
なるほどね、
液晶見ないとっていうのはそういうのが起こり得ることでもある、
うん
う
んうん、
確かにシャッターを押してしばらく我慢するっていうのはすごい DP2 のポイントであるとこですよね。本当に。
それをここがファインダーでちゃんとこうできるかっていうと、
うん、
やっぱりそこでハマる、なんか失敗するとか、そういう事例は大きいと思うんですよね、うんうん、私は。
ああ、そうかもね。
とか、その太鼓会計の部分を頭に入れつつ使わなくてはならないということですね。
一概にいいとも悪いとも言いにくいっていう そういうのはありますね、はい、
でも面白そうですよね。またでも違った感じに見えるのは間違いないですしね。ちょっと大変でも最近興味があったとこなんで、あのちょっといろいろ聞けてよかったです
はい、ということで、いやでもなんか液晶で撮ること自体がなんか未だに慣れないので、
あ、はいはいはいはい、
私なんか良さそうかなと思うんだけど、そのずれるとかそういうのから聞くとうーんってなるんです
あー、なるほど。え、そしたらハンスケさんの場合でしたら、コンパクト持って撮るときとかっていうのはなんかやっぱり変な感じがしてるってことですか？
うん、しますね。
なるほど、
うん、なんか写真を撮るっていうのとまたちょっと違う感じかもしれない。
なんとなく分かる気しますけど、
なんか違う行為のような、
あのどっちかで言ったらあれですかね、 iPhone でこう写メを撮ってるんと同じような
、あれもだからなんか全く別の行為だね。
ああ、
うん、
あら、そうですね。なんだろうな、例えばやっぱり GR だったりだとか、そういう、広角のレンズつけてる機種であれば、
はい、
広角ファインダーの方がっていうのはなんか分かる気はするんですよね。もう完全、うん、そんなにフォーカスのこと考えなくていいし、見たままで、
うん、
で多少広かろうが狭かろうがありと撮ってことない、
うん
うん、
ですよ。標準画角に近くなってくると、あのそういう差が受け入れられにくいっていう人は絶対出てくるんですよ、
うんうん、
で、あ、そもそもレンジファインダーのカメラとかを使い慣れてないというか、そういうんで撮った経験なくて、で見たまま通り映らないっていう、
うん、
まあ、やっぱりそういうものであるっていう風に受け入れられるかどうかってやっぱ難しいですよね、
うん、そうかも。
一回両方とも使い慣れてる人で、まあ、こういうもんであるっていう風に体で分かっていてから、
うん、
カメラに向かうっていうのと、
うん、
と違いますんで。
なるほどね、はい、
まあ、逆にあのフィルムのレンジファインダーで安いやつとかを買ってみて、それでこう絵の違いとかをね、
あ、はいはい、
違いますね。
はい、ということで、GP2 の光学ファインダーね。
はい。
はい。あ、そうだ。僕、小関さんので撮らせてもらったときついてたんだよね、確か。
ああ、
で、ずれてたんだよ、確か。入ってないじゃん、みたいな感じ。あ、入ってなくはなかったんだけど、思ってたとこと全然ちょっと違ったような気がします。なので、うんうん、やっぱ慣れが必要なんでしょうね。
そうですね。
いろいろ撮ってね。はい。まあでも液晶ついてるから撮って確認してれば大体、うん、早い時期に慣れるんじゃないのかね。うん。
うん、ね、そのパララックスについての問題は本当にこう人によって、
うん、
もう絶対もう耐えらんないぐらいの勢いで言う人もいるんですよ。
ああ、そうなんだ。
ね。うん、
はい、ということで、まあ、DP2 の光学ファインダーの話でございました。で、はい、最後になりましたが、小関さんはポラロイドのイベントに行ってきたの？
トークイベントなんですけど、
うん、
ちょっとまとめのアドレスとかをちらっと買ったんですけど、
うん、
要はなんだ、ニフティサーブじゃなかった、ニフティってこう会社がありますよね、
うん、
はいはい、
あそこが有明にイベント会場を自前で持っててですね、
うん、
そこでこう開催されたポラロイドマニアックスっていうイベントがあってですね、
うん、
そこにちょっと冷やかして行ってきたという、
うん、
でなんで私が行く気になったかっていうと、うん、株式会社 A パワーっていうところがあってですね、そこにいた安藤さんっていう方が、
うん、
こういうトークイベントで喋るっていう、
うん、
何してた人かっていうと、日本ポラロイドの、
うん、
に入られて十何年やった挙句に、ポラロイドがまあいろいろなくなったりなんなりしたんで、
うん、
それの絡みで独立して今日本でポラロイド関係扱ってる中心みたいな商売をされているんですね、
うんうん、
でそこも割と中の人に近いポジションの人がそのポラロイドについて喋るっていうイベントは面白そうなんで、
うん、
まあ行ってこうかなという、
うん、
だったんですけ
ど、うん、
で大体ね、なんだユーザーとかがこう持ち寄ってカメラについて話するとかいうとはちょっと違う話が聞ける
ん
じゃないかな
と
落ちていったらですね、
うん、
前半後半構成の前半部分 その安藤さんの話だったんですけど、
うん、
まあ本当に外でどこまで喋っていいんだか分かんないような
お
っぱい出てきて、
お
パワーポイントのプレゼンテーション、
うん、
スライドショーを見せながら、
うん、
要はそのポラロイド入られた経緯ですとか、
うんうん、
そのポラロイドが傾いた要因傾いた後のその後にいろいろこうあったんですよね、あの署名運動があったりですとか、
今
あ、
はいはいはい、
まあ、服、要はオランダにあるそのポラロイドの生産工場を個人で買い取って、個人というか、まあ、一部有志が買い取って今フィルムの再生産を試みているんですけど、
うんうん、
それ絡みのインサイドの話ですとか、
うんうん、
そういうのを聞いて、で後半はあの藤田一作さんってこうあのよく、書店のカメラ絡みの文庫を山のように出してらっしゃる方がいて、
うん、
その人の、なんだポラで撮った写真スライド見ながらこうトーク、
うんうんうん、
割とだから前半後半が全然経路が違うんですよ。待ってるお客さんもどこまでどっちを期待して見てた。
うーん、どれぐらい人集まってたんですか。
30弱
ぐら
い。要はあの、まあなんだ、入場料プラスチャージかかる形式だったんで、その時点で結構敷居が高かった。
なんぼやった、
はい、1500円プラス飲み物。
お
プラスと思い立っていうのはちょっと。
うん。
うん。ほど話を聞いてみたいと思わないとなかなか
ね。
うん。
微妙な価格ですよね、それ
。
ねえ。だから、今、ポラロイドって、サミットグローバルっていう投資会社かな、
うん、
今手入ってポラロイドブランドのデジタルカメラ作ったりとか、
あと、はい、
プリンター内蔵のカメラ作られたりとか、
はいはいはいはい、
そっち絡みの話、そっち絡みの人がむしろ来ちゃうとダメ
ダメか
あ、ダメなんですか
、うん、これから悪口言うんで、この来て関係者の方いないですよねっていう、そういうの手入
ってそういう話いないですよねって、はいって言う人はいないだろうって
そういう振りから入る話なんで、本当にこう、う
ん、あと
でこうツイッターで、うん、ツイッターでこう話途中メモしてあげてる人とかもいるんですけど、これ本当に今載せていいのかなっていう、
うんうん
う
ん
私もだから録音とか録画とかしたんですけど、
うん、
これ見返しててもこれ変に上げてる記録どうすらねえよなとか、
そんなこう際どい話が出そうな。
そうですね、多分日本でポラロイド のインサイドの情報をちゃんと正しく把握してる人って本当にこの人だけだと思うんですよ、
うんうんうん、
あとポラロイド絡みで、なんだ雑貨方面とかそっち方面からいろいろこう見たりとか雑誌書いたりとかライティングしたりっていう人は結構な数いらっしゃるんですけど、
うん、
フィルムのなんだ中身の話ですとか技術的な話でちゃんとできる人っていうのは多分この人だけ、
うん、
っていうぐらい、
うん、
もしでは、まあ、前からちらほらと名前は見かけていて本当に面白いことやってるなとは思ってたんですけど、いやこんな人 にひどい話だったと
か言って。ああ、そうなんだ。
そうなんだ。
まずはそのポラロイドをどうして潰れたのか、
うん、
潰れる要因を出したカメラが具体的に機種名がいくつか出てるんです
けど、
これを作ったばっかりにみたいな。へぇ。ただ日本プロロイド自体はね、割と経営は大丈夫だっていうアナウンスも最後まで出てたんですよね。で、ただそういうのやってる裏で、なんか、なんだ、結構新しいの作ったりとかイベント開いたりとかしてる裏で、なんかチャプター11寸前みたいな感じで、実際あのチャプター11出してアメリカのポラロイドは、ちゃったわけですけど、その後でこう、署名活動とかしていたんですよね、あのユーザーでね、あのポラロイドの愛好家の人たちの一部っていうのが、署名を集めて、どこかのメーカーでフィルムを再生産してもらおう、まあまあそれはいいんですけど、そこに対してこう出そうとしてる先が、当時も、DNP に移管した後の DNP、
ホニ
だったり、富士だったり。いや、そもそも富士やともかくとして DNP インスタントフィルムやってないでしょみたいな、そういう話とか、あったんですよ。そういう、日本でそういうのをやってる間に、海外では割と着々と LINE 買っちゃったりとかして。今実際フィルムがねちらほら入り始めてるんですね。
はい、それは日本でも？
日本でも、ちょっとヨーロッあのアイスランドの噴火があって、ちょっと輸入が遅れたりとかしたんですけど、はい、あの要は噴火のあった近辺ぐらいからポツポツと日本でも流通が始まってて、また品が安定してないとかそういう。話がいろいろ出てますけどね、でそういう実際その安定してない理由だとかそういう具体的な現象だとかそういう説明とかもあったりしたんですよね、けどそれは多分どこまでなんだろうな、ウェブで検証してる人いるからどこまで行っていいんだろうなとか思いながら、
まあじゃあちょっと探したらそういうの出しちゃってる人もいるよっていう感じなのね。
テストしてる方がいます実際。で今実際こう買ってきて結構もともとポラロイドって10枚で2000円とか、結構すごい値段したんですけど相変わらずやっぱりすごい値段してて、で出てくるのが像が、使用条件がなんか 今の気温で外で使ったらまずまともな絵が出てこないとかそういうレベ
ルで、そうなの、
トラブルが出て
こない
。で最近出てきたロットが少しマシになったとか秋になると多分出てくるカラーフィルムはまだマシなんじゃないかとかいろいろこう話があって大変人柱感あふれる面白いことになった。
へ
え、楽しそうって
、まあ楽しいとは思うんですけど、その楽しいものに対して要は日本の趣味ユーザーはカメラは買うけどフィルムは買わない話を、まあ、過去さんざっぱらしてるわけですけど、やっぱりそういう現象があって、超大変よねっていうそういうシビアな話ぐらいまで、
もうそれ一般に普通に買えるの？それとも
フィルム自体は買えます？
買えるんだ、
買って実際そのカメラに入れて撮ることはできるんですけど、その温度条件の問題と、要はケミカルが乾かないらしいんですね今の有機溶剤とか扱いに出ないもんで、ちょっとその代わりになるケミカルを使ってるやつがなんか塩梅よろしくないで像が崩れるとか、
いや、なんかでもちょっとあれですね。いや、私もポラロイドをよく使いましたからね。なんか変に中途半端に思い入れがありますよ。
いや、645でポラロイドのアタッチメントみたいなのついてるから使ってみたいんだ。
あれは、富士のやつハマるんじゃないですかね。
あれはフォトラマが。
フォトラマの FP100 とか。
100が。
入るの？
多分ヨドバシで普通に買えます。
買えるんだ。はい、そのポラロイドの、
ポラロイドの
チャレンジャーにするには使えるの？
ポラロイド用はそのタイプのフィルムまだ作ってないんですよ。
あ、ないんだ。
ポラロイドのフィルムって大きく分けると2種類あって、うん、撮った後に自分でベリベリ剥がして現像するやつと、うんうん、あのカメラからベローンと出てきて待つと絵が出てくるタイプっていう2種類に分かれて、そのポラロイドのバッグ使うやつは剥がす方なんですね、うん、
はいはいはい。
で今売られてる方はあの自動的に絵が出てくる方、
うん、あなるほど、
っていう形状の差があって、うんうん、ちょっと使えないですね、うん、今現状だと剥がすやつは富士しか作ってません。
あ、そうなんだ。
まあ結局はあの趣味のカメラというか従来のあのこう家族写真なりパーティー写真なり、
うんうん、いわゆるポラロイド、
ポラロイドですね。その場で見れて、おー、まあ、チェキと同じっていうカテゴリーがの、うんうん、ユーザーというかそういうそれが好きっていう人がいっぱいいるわけ。
うんうんうん、
逆にそれで撮る写真の方がなんか味があって面白いっていう。
うんうん、なるほどね。
そういう人がいい。まあ、あのカメラ自身もなんかちょっとヘンテコリンな感じがいいっていうかね。
うん、
あったんですよね。うん、で、その、別々のやつはもう業務用なので、
うん。
うん、あの、今更あれでポラ引く人はいないと思います。
ああ、なるほどね。
うん。
はい、ということで、まあ、ポラロイドちょっと使ってみたいんですけどね。全くないかっていうと使った記憶があるような気もするんだけど、ちょっと今この時にちょっと使ってみたいなって気がする。
フォルダーに入りっぱなしでもう1年以上なんかね使わなきゃ、はい、
ぜひちょっと試してみればという感じでございます。はい、ということで、まあでもあれだね、写真関係のイベント1500円の入場料で40何人、これはどうなの、小関さん的に見て、お、結構集まってんじゃんなのか、意外に入んないんだねっていうのと、どんな印象でした？
もっと少ないと思ってましたよ。
あ、そうなんだ。
やっぱりあのアナウンスがそんなに大ピラにできてる、あのそんなにあちこちでアナウンスが入ってるわけじゃないのと、
うんうん、
でまずその1500円というかで当日券だと2000円になっちゃいますから、
うんうん、
でさらそこまでして見に行きたい人が果たしてどれだけいるのか、
うんうん、じゃ結構マニアックな人が多かったってことなんだ。
どうでしょうね、実際好きな人じゃないとそもそも気づかないでしょうから、
うんうんうん、
私もよく見つけたな私その A パワーさんの公式たまに見に行ってたんで
うん、うん、
ああそんなにやるんだっていう反応したんですけど、
うんうんうん、なるほどね。いやまあちょっと40、うん、多いのか少ないのかちょっとよく分かる微妙な数字だったんでどんな感じなのかなと思ったんですけどじゃあ小関さんから見るとお意外に入ってるんだって感じなんでね。
そうですね、もっとスカスカしてるかと思ってたんだよね。
うん、なるほどね。はい、またなんかこういったイベントあったら話を運べるといいですけどね、うん、というか僕は多分こんなの絶対見つけられなかったと思いますが、はい、また何かあればご紹介したいと思いますということで、いつ配信になるかわからないフォトスクラブですが、お届けしましたのはハズケと、
はい、パンクと人気を研究したいと思っているスノーと
、はい、小関と、
はい、私はこれから散々頭の中でですね、光学ファインダーを覗いて写真を撮るというシミュレーションをしたいと思っておるミリでございました。
はい、ではまた来週。